愛媛大学研究室からこんにちは。
整形外科の中でも膝関節外科、これを専門にしております。私が今主に見ているのはお年寄りの膝の痛みで、最も多い変形性膝関節症という軟骨がすり減る病気ですけども、これを中心に見ています。
皆さんこんにちは、寺尾英子です。今日は医学系研究家三浦博正教授にご出演いただき、変形性膝関節症について伺います。三浦先生はご専門が膝関節ということですけれども、その大学の際に整形外科を選ばれたっていうのはどういったことからですか？
最終的に整形を選んだ理由はですね、非常に病棟が雰囲気が明るかったということ、それから患者さんが元気に退院していかれるということですね。手術をすればですね、非常にその手術の成否が表に現れるんですね。痛みは取れるし、曲がらなかった膝が曲がるようになってですね、足がしびれてたのがしびれが取れるとかですね、非常にこうはっきりとした形で手術の効果が見えてきますので、その辺が非常に魅力的だなというふうに思いました。
患者さんの年齢の幅も広いそうですね。
そうですね、もう生まれたて新生児の赤ちゃんから、超高齢者までですね、我々いろんな疾患を扱ってますので。
でもそういった方が本当にこう笑顔で退院していく姿というのは、お医者様としても、
そうですね、そういう患者さんが喜ばれる姿を見るのは、我々医者冥利に尽きると思います。
三浦先生はいつもどういったお気持ちで患者様の治療にあたったり、医師という仕事を続けていらっしゃるんですか？
やっぱり整形外科の疾患を病んでいらっしゃる患者さんって、やっぱり痛みが非常に強い方がいらっしゃるわけですね、はい、それから機能的にも、日常生活非常に障害されている患者さんがいらっしゃるわけですので、そういうその日常生活に障害を持った患者さんの、社会復帰といいますかね、はい、日常への復帰をできるだけ手助けしてあげたいと、そういう気持ちでいろんな治療してますけども、
特に高齢の方などは膝の悩みをお持ちの方って多いかと思うんですけれども、整形外科の中ではその関節ごとの専門があるそうですね。
そうですね、整形外科が対象とする領域というのは、首から下ですね、いろんな関節が、体の中にありますけども、その関節ごとに専門分野が完全に分化しています、ですから私はもう膝しか見ないと思うんですね、
その膝関節外科の中でも多く見てらっしゃるのが変形性の膝関節症。
40、50代からポツポツ発症してきます、基本的にはお年寄りの病気ですので、軟骨の要するに老化というのが基盤になってきます、
よく聞きますよね、膝の軟骨という言葉。
はいはい、いろんなねメディアとか、コマーシャルとかでも、軟骨がすり減ったとかですね、いろんな話がしょっちゅう聞かれることだろうと思いますけども、
どのくらいの患者さんの数？
東京大学を中心に行われているロードっていう大規模な疫学調査があるんですけど、その調査によるとですね、国内で2500万人ぐらいの患者さんが潜在的に自覚症状がなくてもこの病気にかかっていらっしゃると、変形性膝関節症の患者さんですね、いらっしゃるという。で実際に膝が痛いという患者さんですね、800万人ぐらいというふうに言われています。非常に頻度の高い病気ですね、
原因というのは主に考えられるのはどういったことですか？
ベースは軟骨の老化ですよね、ですから年齢が一つ非常に大きな要因になっているわけですけれども、そこに肥満ですね、体重が非常に重い方は軟骨の負担が非常に大きいもんですから、軟骨が徐々に摩耗してくるわけですね。
やはり肥満というのはあまりいい方に働くことがないですね。
そうですよね、いろんなその成人病、生活習慣病とかにもですね関わってきますし、こういった膝とかあるいは股関節とかですね、脊椎に対してもやはり体重が増えるということは負担が増えることですから、あまりいいことではないと思いますね。
あとやはりスポーツマンの方も痛めてる方も多いんじゃないですか。
あの種目にもよるんですけど、はい、やはり過激にですね、あのスポーツで痛めてしまうというケースもありますよね、はい、あのいろんなプロ選手とかでも膝を痛めた選手ってのたくさん、はい、聞いてますけれども、例えばあの相撲取りのね、
あ、お相撲さん、
はい、あの人たちってのは相当軟骨の摩耗が見られるというふうに聞いています。
治療法気になる方も多いかと思うんですけれども、この変形性膝関節症の治療法といったどういったものがありますか。
あの、まあ、大きく分けると、はい、あのまあ、手術をしない保存療法といいますけれども、あのそれと、まあ、いわゆる手術療法、この2つに分けられるわけですね。保存療法というのは比較的あの軽度の変形性関節症に対して適用になりますけれども、いわゆる痛み止めを飲んだり、
はい、
杖をついたり、あるいは装具をしたり、大腿四頭筋というあのももの前面にある筋肉を鍛えるとか、まあ、こういうものがあの中心になってきます。この病気は自然経過の中で少しずつ進行してくるんですよね。ですから、まあ、この保存療法でどうしても症状が、まあ、改善しない人はやはり手術的な治療を考えざるを得ないということになります。
膝の手術と聞くと私でもちょっと怖いんですけれど。
そうですね、
はい、
まあ、手術もあのいろんな種類がありまして、ね、
はい、
患者さんにとって負担の少ない手術というのは、まあ、関節鏡といういわゆる内視鏡の手術ですけども、
はい、
比較的やはり軽度の患者さんですね、
はい、
内視鏡を関節の中に入れて、はい、中のいろんなあの例えば半月板が少し割れてたりしますね、はい、そういうものを掃除したりですね、中のゴミを摘出したり、関節の掃除をしてあげるんですね、そうすると一時的には症状の改善が期待できます。ただあんまり長期的にはですね、あのこれをやったからって言ってそれで症状がもう永続的に治るというものではないんですね。
先生がその専門にしてらっしゃる人工関節というのは手術的には大変なものになってくるんですか。
あのやはり関節を大きく開けてですね、はい、悪いところを削って人工の金属を入れるわけですから、
はい、
あの手術自体はやはり患者さんにとっても負担が大きいかもしれませんね。ただ、まあ、時間的にはですね、はい、まあ、1時間から、まあ、長くても2時間ぐらいの間に終わっちゃいますので、
あの人工のものを入れるとあの聞きますと何かこう違和感というものがすごく感じられるんじゃないかな、ギクシャクしてしまうんじゃないかというような、
まあ、やはり人工の関節というのはあの軟骨とは違ってですね、硬いですからね、素材が、その辺で違和感というのは訴える患者さんはいらっしゃいますけども、ただ非常に痛みは取れます。日常のいろんな機能ですね、歩いたり階段の上り下りとか、
はい、
それから、まあ、場合によっては軽いスポーツとかもですねできるようになりますので、あの非常に機能的にはあの手術前に比べると劇的に改善します。
手術を受けられた患者さんはその手術前と手術後でしたらどのように変わられますか。
非常に横脚が強い方が多いわけですけどね、その状態であまり長時間歩けないという、まあ、立ったりしゃがんだりも非常に大変だという患者さん、あのやっぱり痛みも取れるし、
はい、
足もまっすぐになりますし、あのほとんど問題なく日常生活できるようになってですね、大抵の方はあやってよかったと、でもっと早く5年前ぐらいにやってもよかったねっていうふうな感想を漏らす方多いですよ。
本当に手術を受けられたらまた新しい人生が始まったぐらい の,
あのそういうふうにおっしゃる方もいらっしゃいますね、どうしても痛みが強いと、
はい、あ
の家の中にですねじっとするということが多いわけですよ。出不精になってもう旅行とか誘われてももう行かないと、それが術後痛み取れますんでね、
あ
の、まあ、海外旅行に先生行ってきましたよというような方々もいらっしゃいます。も
う
人生変わったと言って感謝していただけると本当にあの我々もやってよかったと思いますね。
でも人工物ですから、うん、その一大決心して受けられた方もうどのくらいその人工関節が持つんだろう、丈夫なんだろうかというふうにご心配の方もいらっしゃると思うんですけど、
うん、そうですね、巷ではですね人工関節って10年ぐらいしか持たないんじゃないかっていうふうに考えてらっしゃる、まあ、患者さん、それからまあ医者の中でもそういうふうに持ってる人もいるわけですけども、
はい、
決してそうではなくて、術後例えば15年経った時点で、大体 95% ぐらいの患者さんがそのままの状態で持ってます、
はい、
はい、 非常に長持ちするというふうに考えていいと思います。
手術後数日後にはリハビリが始められるまでになるんですか？
数日後から始めないとダメです。
なるほど。
もう積極的に早期にリハビリをやっていくということが大事ですね。あんまり大事にしすぎると膝が硬くなったり、
そうですよね、
十分筋力がつかなかったりというようなことがありますので、どんどんどんどん歩くと、痛みなく普通にですね、こう、はい、歩ける状況になるのは早い方で、3週目ぐらいには、もう杖もなくですね、スイスイ歩かれる方いらっしゃいますね。
三浦先生ご自身も長くこの膝関節のことを研究してこられたようですけれども、昔はその人工関節というものは輸入されたものも多かったようで、なかなかマッチングが大変だったようですね。
現在でも、はい、米国製品を輸入するということは非常に多いわけですね。人工関節というのは患者さん の、はい、大きさに合わせていくつかこう洋服で言えば S サイズ、M サイズ、L とか LL とかですね。
そうですよね。
そんな感じでいくつかの種類が作ってあるわけですけども、米国人にとって一番小さいサイズでもですね、日本人にとってはちょっと大きいというようなこともあるんですね。ですからその辺のサイズのマッチングが問題になってたということで、最近ではやはり国産のですね、人工関節がいくつかできてまして、で我々も私は九州大学にいた時代から、はい、クエストニーというですね、
はい、
オリジナルの人工関節を開発して、これは日本人の膝の大きさにあるいは形にマッチするような、デザインになっています。研究自体はもう20年ぐらい前から、工学部の先生なんかとですね、はい、一緒にこれは移行連携研究というわけですけども、5年前から臨床を始めているというところです。
はい、日本人の生活スタイルになるべくこう沿うように合わせたような。
そうですね、どうしても日本人、日本人に限らずアジア人というのは膝を深く曲げる、僕らも深屈曲と言いますけどね、深い屈曲と、
はい、
深屈曲をするような日常生活が多いわけです。でその深屈曲に対応するようなデザインコンセプトをこのクエストニーでは取り入れています。
先生のお話を聞けば聞くほどちょっと心強い思いがしてきて、もう私もいつか膝痛くなるんだろうなと思っているものなんですけれども、もっと詳しくお伺いしたいので、
はい、
来週はですね、ロコモティブシンドロームというこの言葉についてもお伺いしていければと思います。どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
愛媛大学研究室からこんにちは。来週も医学系研究家三浦博正教授にお話を伺います。お楽しみに。